中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんこんにちは。株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よくね、不平不満愚痴じゃないけどついついいろいろ文句言ってるような人もいるじゃないですか。
あ、いますね。つい出ちゃうんでしょうね。
出ちゃうんですよ、良くないことが。良くないっていうかね、身の回りにそういうね自分の意に反することが起きるから、
はい、
いろいろ出ちゃうんだ。なんでこんな、ことね起きるんだろうってぐらいいろいろ良くないことが身の回り起きたり ね、
自分の思ってることと違うようなことになるとね、受け入れがたいっていう状況
は、例えばお店に行ってね、随分待たされましたと、
はい、
待たされたらねお店に文句言ってね
、
そういうこともあるじゃないですか、
はい、
こうあるべきだと思うとつい文句不平不満が出ますよね、
出ますね。
このラジオ聞いてもらってる人はね、はい、ちょっと前向きだからこんな良くない現象に直面したら何か自分に学びがあるんではなかろうか、だけど何気づいたらいいのかなっていう、
そうですね、そこでわからないっていう、
わからないっていう人いるでしょ。
いますね。
そういう方もいますよね。
いますね、
お店で待たされました、
はい、
待たされた時にそんな悪い現象に悪い状況に巻き込まれて自分は何の学びがあるんでしょうって、
そうですね
まあ真面目な方はそうやって捉えますよね。まあ、お店はねお店でそれ努力して早くするのは当然ね、はい、それはそれなんだけど、
はい、
はたと自分に視点を変えるわけですよ。
相手じゃなくて、
そう、はい、相手じゃなくて自分に視点を変えるわけ、そうしないと自分の学びにはならないし成長にはならないし、
そうですね、
何の意味があるのかなってことになりますから
そうですね、
例えば待たされて、
はい、
その時に自分が待たされたことをイライラしてるのか、待たされてなんだこれはって咎めてるのか、
はい、
自分がどんな気持ちになってるのかをチェックするんですよね。
まずチェック、それを感情をチェックするってことですね、
感情をチェックするんですよ、何かそれに咎め、なんか嫌だから、
はい、
自分は思ってるでしょ、
そうですね、
そういう気持ちに待たされたっていう、はい、
もしかしたら次の予定が決まっていたとか、そういうこともありますよね。
ありますね。で、時間に追われてるとか、追われてることがイライラとかにつながってるか、
はい、
だから自分はなぜこんなにネガティブな感情に浸ってるのか、それはマイナスの気のせいではなかろうかと考えるのが、ちょっとマイナスの気に光がいって気がいって消えていくきっかけですよね。
はい、まずそれが一つあるということですね、
でそれがもしもね分かって消えていくとすると、それはとっても意味のある場だったということになるわけですよ。
その待たされてる時間に
貴重な時間
だった、貴重な時間で変わるってことですね、
そうそう。だから例えばイライラしてたとしましょうか、なんでそこまでイライラするのか、もう時間がないところでイライラしているのか、そこで待たされるばっかりじゃなくて電車が来ないって言ってるのもイライラしながら待ってるかもしれないし、
はい、
エレベーターがやってこないのもイライラして待ってるかもしれないし、
だからいろんなところで、
ありえる
よね、同じような感情が何回も出てるってことが、
ありますよね。そのためにマイナスの気がやってきてるんですよね。だからその、例えばお店屋さんで待たされた時に、待ってる間に感じて分かったらね、
分かったら、
お店屋さんのせいにするんじゃなくて、
はい、
自分のイライラなんだろうなって、これマイナスの気のせいだなと、こんな風になってる自分はねマイナスの気の影響を受けてるなと、だから気を受けて、そういうものを取っていこうって、そうやって思わないと外れていかない、消えていかないんですよ。
何回も同じステーションが、
そう
起こり得るってこと。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聞いていただきましょう。
音気を聞いていただきました。
で、遡って考えてみると、はい、自分はいつからこんなにイライラ症になったんだろうと
なるほど
いつからこんな風なモードなんだろうとかね、
はい、
うん、ね、自分はいつからこんなに咎める、なんかお店屋さんを一生懸命咎めてる、
うん、
そんな指導者的な立場になってるんだとか、そういうことですよね。そうやって自分の過去に遡って、まあ、見てみる、はい、うん、そうするとね、その過去に遡ってある時からそういう機会が多かったとすると、
はい、
そっからずっとマイナスの気は溜まってるんですよ。もうそれが蓄積してるんですよ、
うん、
蓄積してるってことはね、そう簡単には外れないの。
そうですね、う
ん、イライラモードはすぐすぐは消えないの。
だって相手のせいだと思ってるから、うん、なかなか外れない。
外れ、それはもう外れないよ。自分のせいだと思ってないから、
そうですね、
自分のマイナスの気の影響だと思ってないから、
はいはい、
外れません。常に相手が悪い、電車が遅れるのが悪い、うん、もういろんなことで悪いことがたくさんあるんですよ。
そうですね、
それに向かって不平とか不満とか文句とかそういうものを言いたくなってるわけ。
はい、どうす、だからこれはね、どうしますか。いやいや、本当に
どっかで気がつくっていうことですよね。
うん、そうですね、
どっかで気がつかないといけない。それを貴重な体験させられて、
はい、
うん、気がつくチャンスを与えられたっていうね、ということだけどね。で、そこで気を受けていくときに何があったんだろうって、はい、で、そのマイナスの気はね、イライラさせますから、一生懸命イライラしないように自分が気持ちを変えていこうとすることですよね、はい、だから少しのんびり構えて、時間、次の予定が決まってるのにって、ね、うん、なってなって入れてしまう、あんたが悪いでしょってこと
だ。だからもう、あ、なんかそういうふうに考えていくんです。計画的に、
うん、そうですよね、もっとゆっくり時間をねって取ってね、使えばね、次の時間が決まってるなんて言わないんですよね、
はい、じゃあそれも、まあ、うん、次に生かしていくってことですね。
人のせいにしないで自分を顧みるっていうのは、うん、結構ね、簡単のようで難しい。
そうですね。
そうですよね。でもそれがないと自分の成長はないんだね。
ないですね、うん、
で、まあ、人を成長させる必要はないですからまず自分ですから。
まず自分ですね、
うん、まず自分ですから。
なんかついそういう人が周りにいると、うん、もしお父さんがイライラブツブツ言ってても、うん、それはまあ置いておくってことです。
まずご自分です、
自分ですね。まず自分です、ね、で、
自分の余裕がしっかりできたなら、
はい、
まあ、気を送ってあげてね、お父さんの性格を変えていくとか
、
できますよ。それもやっていくんですけどね、うん、まずはでも自分でしょ。
まず自分ですね、
うん、だから、うん、自分がそんなにマイナス感情を出さないようなレベルに自分を持っていくんですよ、
うんうん、
それが成長するってことですから、
ね、そうですね、
心豊かになるっていう理由ですから、
はい、まあ、じゃあお家でブツブツ言うような人がいたら、うん、そのブツブツ言ってるその人も受け入れられるような自分にまず
なる、なる
っていうことが大事ってことですね、うん、
そうそう、はい、マイナスの感情じゃなくてゼロぐらい、まあ、聞いてもあまりね、う
ん、あまりイライラしない、
イライラしないとか、うん、ね、そうやって自分の気をねゼロぐらいに持っていけるようにするんですよ。
持っていけたら次その方 に、
う
ん、
に気を送ってあげられることができるよね。
って
これは気を受けていくと、はい、自分に関係するマイナスの気が少しずつ外れていって、
うん、
あとは自分の練習ですよね、
はい、
何かあるたびに自分をあ、いかいかんって、ね、
そうですね、
修正していく、マイナスの気の影響をなくしていくっていうことにこれは使えるっていうことだよね、
はい、
これでもね結構難しい、特に人がたくさん関わってる、
関わってる人は、
うんうん、そう、人の、で、人の影響によって自分がどうにかなっちゃうような人はどっぷりそれに影響を受けてるからね。
いや私ね、うん、些細なミスをするんですよ。よく考えるとこう昔焦らされていた、
あ、なるほど、
あの状況があったんですね。
でお父さんとか、
あ、まあ、う
ん、
そうですね、おじさんとか準備があんまできてないのにもう車のエンジンかけてで早く来いみたいなことで言われて、じゃ焦ってしまって、
はいはいはい、
そこに行かなければいけないって頭があるので、うんうんうんうん、そこに行くことが優先されていたっていう状況があったので、
それもね、お父さんが大きい声でガンガンね、言ったと、おじいさんが言ったって、ね、そうすると自分が焦ったってね、
はい、
まあそういう環境になりやすいけど、これもお父さん、うん、おじいさんのせいにするんじゃなくて、
はい、
まあ、自分がそういう環境でも平然とですよ何食わんの、ね、で自分の時間を使えたら 本当はどんな何かにやられても平気なんですよね。
そうですね
小さいうちからそれが培われたら
それはすごいですけ
ど、どんなプレッシャーがかかっても平気なんですよ
でもそうできる方もおられますよね。だって着替えてるんだから、うん、そんな早く行けないでしょ、うん、って言える方もいるし、
う
ん、
そうそうそう、
でもそういう状況を耐えられないあの人もいますね。
そうですよね、自分の時間をしっかりね使ってね、はい、しっかりと、
う
ん、用意もできるし、
そうですね、
心の平和を保てるようになるんですけど、
ね、なることが昔、まあ、学びだったっていうことですね、うんうん、
でも今ねこうやって思い出してそうやって分かったっていうことになれば、これはそこに来てたマイナスの気を外していけば、うん、だんだん治りますよ、うん、本当にそれ。そうそうそう、
まあ、今はね、まあ、一つ一つ本当に、うん、なんかミスもありながらも、まあ、ちゃんと見れるようにはなってるんですけど、は
い
は
い、だいぶそういうプレッシャーにも強くなってね、いろんなことがねだからねあります。自分の身の回りに起きてる出来事、
はい、
一見マイナス的なことは自分の魂の成長のためにあるっていうことなんだね。
そうですね、
だから過去に遡ってもね決して悪い環境にいたわけではないんですよ、うん、自分を高めてくれる環境にあったと
あったっていうことですね。
そう捉えられるともっとねエネルギーが増えますよ。
もっといいですね、うん、だから皆さんいろんな環境の中で育っておられると思うんですけど、そこをこううまく生かして、
そうだね、そうだね、
今にあのつなげていくといいですね。
ただただ文句言ってたらね、あのお父さんが悪いからとか、ね、
そうですね、
うちの環境が悪いからとかね、
そ
ればっかり言ってたらねマイナスの気が来る一方です。
そうですね
まあそんなことで今日は問題点はね自分を高めるためと考えてね良い気を受けようって話したね。東京センターの佐久間一子さんとお話しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。